店長の何でもトーク、100回記念としてですね、今日は何を話そうかと、ちょっと今日はね珍しく少し考えました。で、鉄道以外で何かないかなと思ったらですね、まあ自分で言うのは変なんだけど、まあ実にあのカラマストリーの店長というのは生きてきた生き様が結構面白い。なので、店長の、生き様とかっこよく行きたいところだけど、そうじゃなくて、店長の正体ということで、日頃皆さん方が、知らない部分、いろいろと、お話をしたいなと思っています。今回はね、いろいろテーマをそれなりに自分で勝手にカテゴリーを作って、それに合わせてねちょっといろいろお話をしたいと思います。年齢はね一応60代ということにしておきましょう、ね。好きなもの、まずは温泉、それもめっちゃ熱いやつね。ぬるい温泉はダメなタイプで、できれば43度以上、普通の人間が入ってるともう悲鳴が出るようなやつ。それにね、だいたい5分はねさすがに無理だけど、近くもうじっとね、もう骨までしみるぐらいね、その暑さに耐えてる瞬間っていうのはね、もう至福の時ね。まあ続いてね、同じなんだけど、熱い味噌汁、なんだろう、お前話がちょっと今日面白くねえんじゃねって思うかもしれないけど、ビジネスホテルに泊まるでしょ。そうすると味噌汁ついてんだけど、ね、だいたいどこもね80度ぐらいな、つまり一気に飲んでも絶対やけどしない温度になってるわけだけどね、ぬるい味噌汁ほどねまずいものはない。味噌汁の温度をきちっとできないところは何をやってもできないっていうね、店長のねもうそういう概念があってね。で、行くとこ行くとこね、まあ、親しくなる、支配人がたくさんいるからね、言うわけ。これじゃお前猫汁じゃねえんだから、なんとかしないって。これがね、85度、90度にできてるホテルは生き延びてるぜって。これを変えられないホテルは生き残れねえかなって、半分脅しみたいな感じだけども、結構ね、これがね、だいぶね、行くとこ行くとこ浸透してて、みんな怖くてやってるわけじゃないんだけどね。やっぱお客さんからも評判がいい。やっぱりね、朝は熱い味噌汁を飲むから日本人はシャキッとするわけでね、まあそういう、まあそれが好きですよということ。まああといつもよく出てくる崎陽軒のシューマイね、それから厳密には東華軒の幕の内の中に入ってるひき肉のとろっとしたちょっと甘じょっぱいやつね、あれ小田原駅降りて直営店2、3分のところにあるんだけど、そこに行くとね小分けでそれだけでも売ってるんだけどね、もうそれがあれば、まあ、体にあんまり良さそうじゃないんだけど、もう何もいらない、そのぐらい、まあ、これも好きなのね。好きな映画、浜ちゃんのね釣りバカ日誌、まあ、浜ちゃんシリーズね、西田敏行さんのやつだったら OK、 今の新しいやつはねちょっと間抜けになっちゃってるんでね好きじゃないんだけどね。それからね、猫侍、これもねシリーズはね全部好き。やっぱりね、おとぼけ感はね人生には必要だなってね、いつもねニヤニヤしながらね見させてもらって、ちょっと硬派だけどね、麻雀の向こう縁、これもシリーズが多いんだけどね、いやー袴田くんかっこいいよね。やっぱ勝負してああいう風にあるべきだよね、やっぱりね。最後はね、最後でその前にもう一個あってね、超高速参勤交代、これはもうふんどし姿とお化けで吊り橋を渡るシーンはね何度見ても腹を抱える。まあそれとね、その心意気がね混ざってるんでね、特にこれも好きな映画で、まあ店長的にはね最後やっぱりどうしても締めとしてはね海浮かば、分かる人には分かるし分かんない人には分かんないけどね、素晴らしい、映画というか記録映画というかね、です、好きな人、古い人から言っていくと、 秋山義振実行兄弟、日露戦争の時にね、大活躍した人ね。お兄さんの義振さんは奉天大海戦の騎馬隊の隊長としてね、本当にあのギリの戦いでもう踏ん張り切った人でね。で弟の実行は日本海大海戦のね、あの一斉展開を考案したね、あの参謀長だよね。まあ、この兄弟には本当にあの、まあ、いろんなね、坂の上の雲とか、まあ、いろんなところにこう出てくるんだけど、やっぱね、男ならこういうふうに一度でもいいから歩んでみたい、近寄ってみたいってね思うような人ね。それから、昭和40年代に流行ったのチャールズ・ブロンソンね。あの渋沢ね、当時の少年青年にとってはね、憧れの大人だったよね。マンダムっつってね。これはまた分かんないだろうね、みんなね。まあいいや、これもね分かる人だけでいい。それとスカロケのね、あの本部長いるでしょ、スカイロケットカンパニーね、あの FM 東京ので、一緒に出てくるあの秘書のね、あのミルキーボイスもとても素敵なんだけど、あの本部長はねちょっとめめしいからあんまり好きでないんだけど、この一緒に出てくる秘書のね、すっごく話合わせてんだけどね、常にその上目線、上から 見下ろしてるなんかね、そのね、感じがいつもいいなと、いうこと、嫌いな人、とにかく調子のいいやつ、ろくなやついない、愛想のいいやつ、腹真っ黒ね、自分がって言ってるわけじゃないんだけど、やっぱり往々にしてね、そういうのあるんでね、あんまり調子のいいやつはね警戒するね。個人的な名前は出さないけどね、スポーツというかね、そっちの方はね、昔サッカーをやってたんで、なんとね、全国大会のね1回だけちょっと行ったことがあるっていうね。まあ、一緒にやってたチームメイトはね、何回前かの、あのワールドカップの時の NHK の解説をやってたゴールキーパー加藤っているんだけど、あれはねチームメイトなのね。お前あの時お前ジムかけねえよ、お前計算もできねえのに NHK の解説でやるようになったんだ、立派になったなって思ってね、これ悪口じゃなくてね。であのゴールキーパーとしても当時下手だったのね、うまいやつは他にいっぱいいたの。でもね人間って分かんないね、ゴールになってみなきゃね分からない、本当にねやつのことを思い出すたんびに、ね、いつもそう思うんだよね。まあ、サッカーは嫌いじゃないですよということ。だから昔の F1 とルマンね大好きだったね。あのアラン・プロストとかね、アイルトン・セナとか、もう黄金時代の時ね、フジテレビがもうバリバリだった時ね、いやもうねだいたい夜中の1時半ぐらいから始まるんだよね。もう眠いんだけど起きてね必ず見たよね。鈴鹿の F1 の時はね、あのなんだっけ、鈴木なんだっけな、あの下の名前は思い出せないけど、ランボルギーニでね、鈴鹿でね、あのもうボロンボロンのランボルギーニ、エンジンだけとにかくすごいってやつでね、なんとあの3位に入ってね、あの時はもう大興奮したよね。あとねバイクもね、実はねあの意外とこう見えてもね乗れるっていうかね好きで、若い自分に実はねある有名なレーサー あのメカニックをね修行の身でねちょっとやってたことがあってね、富士のスピードウェイで、そのねあの親分はねマカオのグランプリなんかでも日本人だけどね優勝してて、当時あのホンダで最終的にはなくなってたんだけど、あの、4気筒の神様って言われたあの住谷選手なんかとね、ワンツーを争うというようなね、そういう先輩の名前出せないんですけど、一応ねそういう人の、メカニック見習いということでね、こき使われてしごかれて、ある日突然ねレース中にね出る予定の選手が、ね、そのチャンピオンじゃなくてね、がちょっとね急に体調が悪くなってね出れないことになってね、そしたらねその親分がね、おいお前行け、
だって自分は走ったこともないし、なんだ、確かね、これあれがあるんだよね、免許っていうかね、確かね、そういうあれがあって、それが持ってなかったわけ。要はね、簡単に言えばね、行動じゃないけど 無免みたいな形になっちゃうわけだよね。だから、いや、それうまくないよって言ったら、いいから、お前ヘルメットかぶったら分かんないけど行ってこいって言ってね、まあ初めてのねデビューがこういう形になってね、出ちゃったね。当時はね、ヤマハのね YZR っていうね、鬼のような、まあ、マシン、まあ、2サイクル3気筒のね、まあ、500cc とかね、もう320キロぐらいで出たぐらいのね、ヤマハの金谷選手とかね、最高記録を持ってたけどもね、まあ、それに類するやつでね、当時乗ったのは YZR っていうのはワークスしか乗れなかったんで、 TZR っていうのがあってね、まあ、でもね、それを250のクラスでね出させてもらってね、意外とねいい成績だったのね。まあ、初めてのスリックタイヤ、まあ、全開でねごめんなさい、走ってみたんだけどね、まあ、やりゃなんとかなるなって、まあでもそれはね、最初で最後それっきりというようなこともありました。でね、苦手なスポーツはね、なぜかバスケット、ダメなんだろ、向かないのね、性格よくわかんないけどね、バスケットね、卓球はねちょっと今一つね。それから特技、まあ自分で言う特技ってのはおかしな話なんだけど、まあ今言ったそのバイクや車もそうなんだけども、まあ車で言うとね、まあ仕事がちょっとそういう仕事も一時やったこともあってね、免許取ってから楽に200万キロぐらいは走ってるね、余裕でね。まあ地球が一周4万キロだって噂だから、楽に50周してるんだよね。いやー、やりゃできるっていうか、よくも走ったなと思うんだけどね。それからね、オセロ、まあ人生自分と出会った人に負けたことがない、いつでも OK します。まあここ何年やってないけどね、まあ、とにかくねオセロはね負けないんだよね、負ける気がしないっていうかね、先の先の先の先まで、なんか見えちゃうね、合ってんだろうね。まあ、それとね、お金のかかった暗算、そろばんはね全然ね、もう一桁二桁でねギブなんだよね、もうほとんどできない状態なんだけどね、やたら金のかかった暗算はね恐ろしく早い。でね、まああと、まあ性格としてはね、まあラジオを聞いてていただいて何がわかるかってところがあるかもしれませんけど、何もなければね結構真面目、ただまあ日頃は真面目だけど、本当にやらなきゃいけない時っていうのはね結構勝負に出るタイプだよね。それとね結構ねいじめ癖があるよね、本人はあんまり気がついてないんだけど結構ぐさぐさやるね。やっぱ人間ってね壊れちゃう手前が一番美味しいっていうかね、本性出てくるんだよね。そうするとね、付き合い方っていうのは見えてくるのね。ああこいつとはこの辺ね、こいつはここまでねとか、まだ押せるなとかね、いうのはね多分あると思う。あんまりね自慢できる話じゃないけどね。でまあ生まれ変わるとしたら、戦国時代の黒田官兵衛義高かな、後の黒田女水ね。やっぱりね関ヶ原の戦がね長期戦になって国が割れて第三帝国が生まれるっていうその発想にね、まあいい割は置いといてね、しびれたね男としてはね。まあ夢は全然叶う間もなくね約一日で終わってしまってね、まああとはおとぼけの女水さんになったわけだけども、やっぱりそれに対しての九州での備え、ね、大と大がぶつかれば片方はなくなって残りの片方はもう兵力は半減、仕掛けるなら今だろうって多分ね思ってたんだろうね。まあそういう、まあ、男が男に惚れるような生き方をした人だと思うんだよね。それと 店長ってね、時々変な現象にあんまり出くわないんだけどね、起こすことがある。よく冗談でね、本当に困った時とかね、何かあった時にね、天に向かって両手を広げてね、宇宙人じゃないよ、念を発するのね。特に天気のいい日にね、大体何か起きるんだよね。で今年の3月に、秋田初めてね、東北のイベントが全部ダメになっちゃって、で、大変な話になっちゃったよね。でもそんな中、秋田の中、遠方からもいろんな人が来てくれて、本当に来てくれた あなた方を忘れないってホームページに書いたけども、もうありがたさ、金額の問題よりとにかくありがたさでね、もう気持ちがいっぱいだった。で帰る時に、それでもね、現実としてはね、金が全然足らなくなったわけだよね。で運転はね、自分じゃなくて他の人間してもらってね、こういう時はね、気分転換だとか言ってね、ちょっと前に休憩で降りた時に、あまりにも天気が良かったから、日本海に向かってね、両手を広げて、何も言わなかったんだけどね、念を送っといた。でその車の中で、昔からね、ちょっとね、あんまりね、ギャンブルはやらないタイプなんだよね。っていうか、ほとんどしない。もう毎日がギャンブルだから。そんなもんやってどうすんのと思うんだけどね。ただね、ボートレースはね、結構ね、男の肉弾戦、結構命がけっていうのがあってね、他のギャンブルは全く興味ないんだけど、ボートレースだけはいいなとは思ってた。そんなわけでね、ちょっと買ってみたの。自分のお小遣いで。当たっちゃったよね。なんとね、今年のボートレースの最高オッズがついちゃったの。100円が55万円。つまり5500倍をね、当てちゃったんだよね、店長ね。携帯でね、今できる時代なんだけどね。最初ね、もう目を疑ったっていうかね、桁の多さにびっくら超えたっていうかね、ほとんどそういうものをやってない店長だしね、ビギナーズラックにしてはね、度を越してる。秋田の県知事の佐竹さんはね、ビタ一文払わないって言ってね、言い切ったね、知事さんだったのね。だから今でも1円も秋田県からはね、あれだけ の、テレビ CM を止めて大変な損害を被ってるにもかかわらずね、払ってくれない。払うつもりもないんでしょ、自分の高い給料はもらっても。でも佐竹さん、あなたが払わなくても神様が払ってくれたんだろうな。店長はそう思った。すぐにね、秋田放送の支払いはね、途中で止めても、テレビ CM で止められないのよく、初めてだからね、知らされて、AC ジャパンって流れてるでしょ。あれが、2日間どうしても入れなきゃいけないんだって、その調整をするのに。それも当然だけど、全部、放映料を払わなきゃいけないんだけども。その分に、当然、これで当たらないんだけどね。そのほんの一部ということで使わせてもらったと。嘘のような本当の話で、おい、店長それやってさ、っていう人がいるかもしれないから、どうしてもね、今の話の裏を取りたいという人はね、店長の中で画像保存してあるから、売り合って見せてあげます。その人は言ってみてください。昔からね、あんまり座右の銘とかっていう言葉はあんまりこう言うのは嫌なタイプなの、どっちかっていうと。でも心のどっか隅にね、昔からね、ちょっとかっこよく言うとね、ベリー・オブ・エス・ア・ウェールっていうね、日本語でね、意思あれば道ありっていう言葉がある。これは好きだな。座右の銘とかどうかはわからないけど、好きな言葉であるのは事実。今までの生き方とか取り組み方を見ると、いつもこれに 合わせたんじゃないのかなって。新しい扉が開く瞬間にドキドキして、その新しい扉を求めて汗水流してここまでお味地になったのかなという、店長です。100回、達成ができました。これからも店長トーク長く続けられるように、まずは200回を目指して、日に日に頑張っていきたいと思いますので、今後とも皆さんぜひよろしくお願いします。今日はここまでです。さよなら。